東大幻想見聞録、著者長岡京也。かつての私は東大の声を聞くことができた。彼らはいつも闇の中から現れ、遠く淡く輝く思い出を抱えてそびえ立っていた。それは決しておとぎ話ではない。東大は陸の最果てから漆黒を照らし、我々を海の物語へいざなう。私は88の東大の言葉をここに書き残す。それがこの東大幻想見聞録である。失って初めて大切だったと気づくことがあるように、人知れず刻まれ続けている記憶がある。彼らにとって、私たちにとって、それは何なのだろう。
おーい、東大さん、いませんか？
2019年初夏、私は宮崎県日向市の日向岬にある白亜の塔、細島灯台を見つめていた。馬ヶ瀬という海の浸食によって作られた巨大な断崖絶壁の近くに立つ細島灯台は、響灘の大パノラマが眼前に広がる気持ちのいい場所だ。しかし、そんな場所で私は途方に暮れていた。今まで気難しい東大さんには出会ったことがあるけど、返事がないと。まさか寝てる？よいしょっと。幸運なことに細島灯台の近くに東屋があった。屋根の下の椅子に腰掛けた私は灯台の光を眺めることに。白、緑、白、緑、灯台の光というものは、それは美しく、気づけばいつも心を奪われてしまう。この灯台を見つめる特等席、それがあるとするならここかな。
ちょっと待て、その言葉聞き捨てならねえな。
ね、
そこの男、今すぐ立ち上がれ。
僕のことですよね。
今ここに他に誰がいるってんだ？いいから立て。
あ、はい、立ちました。
右斜め前に向かって大股七歩前進しろ。
1、2、3、4、5、6、7。これはどういう。
海と灯台の両方がよく見える場所、その場所こそが特等席だ。よく覚えとけ。
本当だ、海に灯台の光が映って、これはいいな。というか、あなた灯台さんですよね。
はあ、 そうでないなら何だってんだよ。
今日私が取材に挑む灯台はなかなか意地が悪そうだ。きっと長い夜になるだろう。覚悟を決めて私は再び灯台に声をかけた。
申し遅れました。僕はルポライターをしている長岡と言います。詳しい理由はわからないんですが、灯台の声が聞こえるようになりました。あなたは細島灯台さんってことで合ってますよね。
お前どんくさいって言われるだろう。
あなたを訪ねてきたのにずっと返事がなかったので焦りましたよ。
人を試すのが大好きな性分でな。
やっぱり意地悪かもしれない。でもこうやって話せて嬉しいです。
特等席は東屋なんて変な誤解をされたら困るからな。俺はずっとこの場所を守ってきたんだぞ。最高の光を見せてやるとも。
それは失礼しました。さすが神話の時代から海上交通が行われていたという細島港、その夜を守る灯台さんですね。
神話の時代たーよく言ったもんだな。でてめえは何しにここまで来た。俺はな、暇つぶしに付き合う趣味はねえんだよ。用がねえなら今すぐここから失せな。
ね、あ、いやそれは困ります。僕はあなたの話を聞くためにここに来たんですから。
ああ、俺の話をなぜ聞く必要がある。
僕はですね、灯台に眠る記憶を聞き未来へ語り継ぎたいんです。そうしないと海に眠る物語は誰にも伝わらずに消えていく。僕はそれが嫌なんです。
随分と水凶な暇つぶしだな。
暇つぶしなんかじゃない。あ、すみません。細島灯台さんのお話を聞かせていただくまで僕はここに居座り続ける覚悟です。あの、
変な奴に絡まれたせいでとんだ夜になりそうだ
ね。あ、それはつまりやった。
めんどくせえ。で何を話せばいいんだよ。
それでは。あなたが建てられた頃、初めて光った当時のことを教えてください。
うん。俺が初めて光ったのは明治43年の夜だ。赤レンガ造りの小さな灯台として建てられた俺は、東九州の玄関口である細島を守ってきた。
赤レンガ造り、今の白い塔からは想像できない姿ですね。
まあな、2回の工事を経て今の姿になったってわけだ。
細島灯台さんは明治後期という灯台の歴史の中では早い時期に建てられていますよね。これが驚くことに、国の計画ではなく県によるものだったと調べてきたのですが、事実でしょうか。
おお、その通りだよ。俺の建設には細島と阪神島を結ぶ定期航路の開設が関係してた。天下の台所島を行き来する船が不用意に沈んだら困る。ここにゃ光の目印が必要だったってわけだ。
そして昭和に建て替えをされて現在の姿に。
平成にも工事はあったが、ま、大体の形はそう昭和のもんだな。
その昭和の建て替え工事は 地元の青年団の方々による勤労奉仕が大変な助けになったと聞いています。
勤労奉仕ね、お綺麗な言葉で言うならそうだろうが、あの年の日本は戦争が始まったばかりの頃でな。
確か昭和16年、太平洋戦争が開戦した年ですね。
そうか、そうだった気もする。とにもかくにも人も金も何もかもが足りなかった。ノロノロノロノロと先に進まない工事が続いてね。で、見てられなくなった地元の奴らが腰を上げ建設を手伝ったと。真実は泥臭いもんさ。ああ、なんだよそのだらしない顔。
感動です。そのようなことは文献に載っておらず、知らないまま帰るところでした。あなたの言葉の端々にはこの地域の住民を豊かにしたいという願いを感じます。何がそうさせるのでしょうか。
知るかよんなこと。大事な思い出がたくさんある。それを嫌な思い出にしたくないだけだ。
その思い出一つでいいんです。僕に教えてもらえませんか。
この俺が押されるだなんてらしくねえな。なあ、もう一つだけだぞ。今からそう遠くない昔、この辺りの海は船の難所としても有名だった。一に玄海、二に遠江、三に日向の赤江名だと古い歌で歌われるほど、生半可な船乗りじゃ尻尾を巻いて逃げたくなる難しい海だ。だからな、ここいらの漁師はいつもどこか死を覚悟してた。もちろんその家族たちもだ。ああ、なんだこんな時間に。子供？この場所に東屋なんてなかった頃の夏、奇妙な日々があった。二人のガキ、兄弟が毎日牛蜜時にやってきて何かを待ってた。真夜中っつったら、ガキはもののけの類に怯えて布団に入ってる時間だ。にもかかわらず、ぼーっとやってきてはじっと俺のふもとに何時間も居座る。そして朝になると、今日もこなます帰ってこないとつぶやいて町の方に戻っていく。それを何日も繰り返した。また来た。毎日毎日来るんじゃねえよ。ガキは家でおねんねしてろっての。もちろん声は届かない。あいつらはじーっと光を見つめるだけ。俺のうんざりは日に日に溜まっていった。しかしある日、じいちゃんはいつ帰ってくるの？もうすぐってそれはいつ？小さい方のガキがか細い声でつぶやいた。そしてこうも言った。じいちゃんの粉マスはもう食べられないのと。粉マスっていうのはな、細島の漁師に伝わる料理で、カツオを炙り飯に混ぜ焼き結びにしただけの素朴な食い物。漁師が船の上で食ういわゆる漁師飯って ってやつだ。そして自分の帰りを待つ家族に渡すちょっとした土産になるもんでもある。やつらはいつ帰ってくるかわからないじいさんと、じいさんの土産をずっとずっとずっとここで待ち続けてたんだ。バカなやつらだよな。灯台で待ち合わせなんてキザなことするから余計な心配が降り積もる。やっぱりガキは家で寝てろって話だな。
おじいさんと子供たちはその後どうなったんでしょう。
なあ俺が覚えてることは一つだけ。あのガキども俺のふもとでボロボロと飯粒落として握り飯食いやがってよ。汚ねえったらありゃしねえんだよ。本当にガキって大嫌いなんだよな。お、やっと朝か。はあ、やろうと過ごす夜が長いだなんて皮肉なもんだ。
素直じゃない東大さんなんですね。
ああそうですよ。じゃあさよならって嘘。お前ちょっと待て。
何でしょうか。
叶えたい願いはないか。
はい。
というのもな、ここから10分くらいかな、とにかく歩いた場所に人気のパワースポットがある。その名も願いが叶うクルスの海。訪れると願いが叶うという不思議な言い伝えからそう呼ばれてんだとよ。
願いが叶うクルスの海、それがどうかしたんですか。
お前ちょっくら言って願いが叶うか確かめてこい。
ねえ乱暴なお願いだな。
いいじゃねえか、願い事なんかゴロゴロとあるもんだろう。
あ、それは、
時間切れ。なんだよ、すぐに言える願いもねえのか。まあ近頃の若者は欲がなくていけねえよ。じゃあな、アバよ。
な、ちょっと、ま、ああ声は朝を告げる眩しい光にかき消されていった。暗く広がっていた海が光の力で色を取り戻していく。数々の偉人が行き来したであろう場所、細島。私は心を強く持ち、細島灯台を後にした。